だけ詰めてもらった方がいいかもしれない。
バラバラ。乱入するかも。うるさいんだよ。
あ、そうそう。うるさいんだよ。
なんかウーロン茶とか言ってたの。じゃあちょっと始めます。ちょっとなんかもうちょっとなんか思ったより人数が多かったのでちょっとマイクとか全然用意してないんですけども、じゃあ始めさせていただきます。ですね、今日アップライズ展の座談会ということで、今日私は上野の森美術館の坂本と言います。で、そんなにかしこまったものではないんですけども、簡単に進行を務めたいと思います。で、今日、来ていただいたパネリストというか茂木健一郎さんです。で、私もちょっと初対面なんですけども、ご存知の方多いと思うんですが、脳科学者でいらっしゃる、いろんな著作をされて、今回のテキストも書いていらっしゃいます。で、あとじゃあこちらからごめんなさい石井拓郎さん、出品作家の石井拓郎さんです。で、それからそちらから小又秀彦さんです。で、今野健太さんです。じゃあ私の方からですね、簡単に なんでこの展覧会がっていうのをだけ最初にちょっとお話ししますと、もともと、うちのスペースが 8年前に一度アートリンクという催しがあって、それで あれはもともとニト気質って言って、そのトラックが展覧会の時に4トントラックがそのまま入ってそこで2を解くっていう、そういうスペースだったんですけども、その8年前のアートリンクの時に一度展覧会で使って、その後3回ぐらい使ったことがあって、でその後いろいろ経緯があったんですけども、でただ展覧会場としても使えるようなスペースではあったんですね。それでもともとうちの、そこにいますけど剣持と、あと石井さんたち の芸大の石彫の先生の林さんがここで何かできないかという話があって、それで林先生の方から石井さんにお話がいったんですよね。で、今回その石井さんがキュレーションして、石井さんプラスお二方を集めて、であそこで展覧会をするということになりました。で、あそこの空間とかのそういう壁を含めて石井さんたちがみんな自分でされたんですけれども、で、そういう経緯です。で、じゃあ最初に石井さんの方からちょっと、今回の展覧会の簡単なコンセプトとか成り立ちとかそういうところからお話をして、はい、
さっき今回企画を担当させてもらった石と言いますけど、さっき坂本さんから説明があったように、僕が一人で最初から最後までってまだ終わってないですけど、任されたっていう形でその企画が1年前から進行し始めて、で僕がコンセプトを立ち上げて坂本さんにアプライして、それからやっぱりもう人選とかも自分で選んでっていう形で進行してきました。ちょっとこの情報の中に僕の名前がそう企画として表に出てないんで分かりづらいかもしれないですけど、内容としてはそういう感じで進んできました。で、今回アプライズっていう名前の展覧会にして、副題として彫刻における現代の視座っていうタイトルを付けさせてもらったんですけど、そのなんでこういうタイトルになったかっていうのは、今僕たちが彫刻を勉強していて、それでその現代においてテーマをどこに見つけるかとか、現代っていうものがどういうものかっていうものを改めてこう再確認しなきゃいけないような感覚が僕の中にすごくあったんですよね、1年前に。それでもうストレートにそのまま彫刻における現代の視座っていう副タイトルをつけてやりました。 それでその現代をいかに見るかっていうところで、漠然と大きい範囲で語っていくんではなくて、その人間というものに焦点を当てて展開していこうというふうにまず思ったんですね。それで、まあ、茂木先生のじゃなかった、僕があの文章を書いてギャラリーのところに貼ってあるんですけど、まあ、今野があの大理石の等身の人体を作っていて、で尾又さんが木彫の、まあ、心臓をモチーフにしてるんですけども、その2人を選んだ理由っていうものが、まあ、視覚っていうものをちょっと考えて、まあ、今野がまさに目に見えるけど、まあ、映ってしか見えないものですけどね、まあ、自分っていうものをモチーフにして、ありのままの自分をモチーフにして作っている彫刻と、尾又さんがモチーフとしている心臓っていう自分の中に確かにあるんだけれども見えないものっていうもの、それで僕がもうずっとテーマとしている感覚的なものなんですけど、もう目にも見えないし、もう感じることしかできないっていうものを僕が作り出して、それでその3つを同時に展示しよう、それでその身体っていうものをもう少し今の時代として考えようっていうことを考えてやってみました。でなぜやっぱ身体かっていうのは、まあ、身体っていう言葉もちょっとおかしいかもしれないんですけど、まあ、人間って言った方がいいかもしれないですけど、そのやっぱり彫刻をやっぱりやってて、その実際その場に行って彫刻を見ることとか、やっぱりこう画面でパソコンの画面で見ることのやっぱり違いだったりとか、自分が足を運んで人と会って話すことと電話で話すことの違いとか、まあ、やっぱそういうものっていうのがすごく僕の中で重要だったっていうか、まあこれちょっと言葉にならないですけど、そういうものでちょっと人間っていうものを考えてみようかなっていうふうにコンセプトを立ててやってみました。大まかに言うとそんな感じですね。
そうです、
はい、
お二人を選ばれたというか、それはどういう、
はい、もうそれはもう作品で、はい、もう人間性とかは別に抜きにして主に作品で選ばせてもらったという感じですね。本能の方が、もう1年間かかった作品なんで、やっぱりこう僕がコンセプトを立ち上げたぐらいにはもう荒取りが済んでたぐらいだったんですよね。で尾又さんはもう一貫してずっともう 何年間かモチーフが心臓っていうことで一貫されてたんで、まあ、そういうところから選ばせてもらったんです。
じゃあ本野さんの場合はもうこの展覧会より前に大理石のは始まっていたわけです。そうです
。じゃあ、で今回その茂木先生をにテキストをお願いしたんですけど、うん、それのそのきっかけっていうのがあってですね、その5月ぐらいに渡辺信也さんと一緒にもう一つの万博っていうことでやりましたよね。 あの時に僕聞かせてもらってたんですけど、あの時に、まあ、渡辺さんも茂木先生も語ってたことが、まあ、文脈っていうものがすごく大切っていうことを語られてたと思うんですよ。それでアーティストが2人来られてたじゃないですか。それで東ヨーロッパの作家さんですよね。2人の幼い頃の戦争の経験から来た作品であったりとか、そういう社会状況から来た作品っていうものがすごく僕にとってすごいインパクトがあったんですよね。それでそういう背景から作品が出てきてるものっていうのがあそこの彼らのリアリティとしてあって、ああいうものを まざまざとこう見せられた時に、じゃあ僕たちが今この環境でどういうことを文脈としてっていうか、どういうことを背景とするかっていうのが非常に曖昧な自分に気づいて、今回やっぱこういうコンセプトを立てさせてもらったっていうのがあるんですよね。まあ、コンセプトの方がちょっと先で、茂木先生のあれを講義を後から見た形になるんですけども、なんかそういうのがきっかけで茂木先生にお願いさせてもらったっていうのがあります。
じゃあ茂木先生、じゃあ森先生には後でちょっとお話をいただいて、はい、じゃあつけといて。
すみません。
じゃあ、尾又さんから、まあ、 まあ、今回の作品とか、あと、まあ、それ以前の自分の作品でもいいんですけども、はい、まあ、少しお話しすることがあればちょっと言って。
そうですね、どうしようかな。僕は一貫して木彫を大学に入った時から作ってるんですけども、大学1年生の時の初めて作った、作品で心臓を作ったんですね。で、なんでかっていうことはいろいろあって、ちょっとここで喋り始めると多分自分で泥沼にはまってくんで、おいおいっていう形にしたいんですけど、今回の作品は今回の作品はっていう方も変ですけど、まあ、心臓をモチーフになっていて、そこから血管が生えていて、それが枝のように見えたり、根っこのように見えたり、あるいはなんか見る角度によっては人間に見えたり、もしくはなんかわけのわからない得体の知れない生命体として見えたら面白いんじゃないかっていうことで今回作った形になってます。で、使っている素材はクスノキっていう木で、それは日本の木彫の中では割と頻繁に使われている素材で、歴史的に見るとなんか飛鳥時代ぐらいから法隆寺のあの百済観音とか、あの辺も同じ木で作られています。で、その特徴としては、まあ、硬すぎず柔らかすぎず、加工がしやすいということで、僕は割と寄せ木でこう細かいところをくっつけてくっつけて、磨いてっていう仕事をしてるんで、一番適している形かな、素材かなと思って作ってます。で、どういうふうに見てもらいたいとか、どういうふうに感じていただきたいっていうのは正直なところあまりなくて、それぞれなんかなんだこりゃっていう感じでもいいんですけど、なんか どっかこう頭の隅っこに引っかかって残ってくれたらいいなっていうふうに考えて制作してます、うん。
心臓最初に作ったのはいつぐらい？
その大学1年生で初めて課題を出された時に、作ったんですけど、だからそうですね、生まれて初めて木彫を作った時からです、うん。はい、
じゃあもう結構取りつかれてしまったみたいな感じなんですか？あまり心臓以外のはそんなにしばらくは考えてないというか、
決してそういうことではなくて、実際に違うものを作ってみたり、なんか鉄とかを使ってみたり、なんか抽象的な形を作ってみたりするんですけど、出来上がったものを見ると自分の中で納得できないんで、それはこうお蔵入りというか表に出てくることはない感じですね。
それは心臓以外のものとかだと、はい、心臓だと割とうまくいくというか、なんか続く感じなんですか？例えばこれとか、はい、その前なんか写真を見たことがあるんですけど、はい、もうちょっと大きいやつとか、
心臓だといいものが作れるってわけではなくて、作りたいんですけど、正直言うと本当に作りたいものがまだできないんで、続けているっていうのが正直なところかと。
ありがとうございました。
すいません。
じゃあ、次に今野さんの、じゃあ、あの作品についてでもいいですし、その前の段階でも。
僕はまだその感謝テーマっていうものが今まではなかったんです。それでその大学に入った時にどうして一貫できないのかっていうのを考えたときに、その美術のその ディフォルメする、その想像するところと肉眼で見えたものとの違いのギャップっていうのがすごくネックになってて、で自分の中ではその型取り、自分の人間とかそういう甘みのものを型取りしたものがやっぱ究極なのじゃないかっていうような思いもありつつ、そのこの作家のその人なりの想像をしているものをすごい憧れてみるっていう矛盾があって、それを解消するために一度肉眼で見えたものをリフォルメすることなく作ってみようと思って作ってみました。
それまでもやっぱりああいう感じのっていうか、結構リアルな感じの人体を作ってらっしゃったんですか、
ね。まあ、卒業制作からあの人体を、そんなに、まあ、そんなに作品自体ないんですけどそうですね、あまりこう自分でリフォルメをするような作品は、
最初からああいうなんか 石を掘るような、もう本当に結構大きい石ですよね、最初多分。あ、それをもういきなり掘るような感じの何回もやってるんです
か。いや、石は2回目なんです。
そうなん
ですか。そうそうそう、
あの石膏、
FRP、 プラスチック素材用ですか。
あ、そうなんです。なんかすごい本当に素人目に見るとっていうか、なんか とてもなんか技術的にすごい大変そうというか、すごいなと思うんですけども、そんなに難しいものではないんですか、ああいうふうになんか掘り出すっていうのは。なんかやれること自体がすごいなって思うんですけども、
まあ、すごいのかは分からないですけど、やっぱり見たものとは違ってるところ、まあ、全部が違う、結局は違ってるんですけど、その意識してディフォルメさせてるところと、目の中で歪んでしまってるところをこう区別したいなと思って、
そうですね。
あ、技術的にそういうのかはちょっと分からない。
外から見ると すごいなと思いますよ。なんかできること自体がすごいなっていうかな、ありがとうございました。それで茂木さんはその芸大で教えてらっしゃるんですよね。週に1回やって、で石井さんと知り合いになったとか、
まあ、僕が声をかけたんですけど、
ね、そうなんですね。今回はテキストの前にも3人の作品を見たと聞いてるんですけども、はい、いかがでしたか。
あ、石井さん、今日は
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや、僕は頼まれた時はあんまり何も考えないで引き受けちゃうんですけど、でなんでかというと彫刻について考えるきっかけになればいいかなって後付けで考えて、もう 0.1 メールできたんだっけ、直接だったっけ。
直接です。
おそらく1秒ぐらいのうちに判断するんですよ、やるかやらないかって。前、これどうでもいいですけど、山本洋次なんですけど、前山本洋次展の時に原美術館でやった時に、なんかやっぱり頼まれて、そういう、でその時も何も考えないで引き受けて、それで服について考えたのがすごく良くて、で今回やっぱり彫刻について考えて、不自由ってことなんだなと僕はすごく、で不自由じゃないですか彫刻って。でね、現代アートのなんかにおいて、例えば映像系の作品ってのいっぱいあって、それはもう圧倒的に自由な世界で何でも今できちゃうでしょ。エフェクトかけたりとか、まあ、素材的にもすごくいろんなものが手に入るし、一方なんか彫刻屋さんってのは本当になんかおそらくそういう意味で言うとかわいそうな人たちってイメージがずっとあったんですよ。ものすごく不自由な世界で生きてるって。でところがそれが今インターネットみたいな、そういうすごく情報の流動性が高まってて、そういう時代においてなんか実はすごく大切なものを我々に思い起こさせるためにあるんだなと 思ったんです。あの3人の作品と向き合う過程で、それがまさに石井さんが言ってた身体ってことで、あの要するにインターネット上でどんどんサーフィンして情報をいろいろ集めて、まあなんかね、いろんなあの概念空間で遊ぶことはできるんだけど、自分の身体ってのは今ここにしかありえないっていう、ものすごく不自由な状態にあって、それはなんかあのカミューのシシポスの神話の男と全く同じ状態に我々いるわけで、その不自由さっていうものをどう考えるかってことを考えるときに、彫刻っていう表現形式はすごくあの大切なものなんだなと改めて思って、特に今回の3人の作品って、あの身体というテーマを共通に設定していながら出てきたものって全く違うわけでしょう。そこはまあ石井さんが狙ってるのかもしれないんだけど、あのそこら辺が非常に僕はいいなと思って、でなんかアップライズしてくれたらいいなと思うんですけど、あの石井さんがここには載ってないけど、あのウェブ上にほら書いてあったじゃないですか。要するに考えてみたら表現の場というものがすでに先人たちがやってきた文脈の中でしかなくて、なかなかそこから出るってことが難しい状態になると。で芸大で3年近く教えて僕思うんだけど、芸大生ってやっぱりちょっと奥下っぽいとこがあって、みんななんか圧倒的な技術力とか持ってるんだけど、なかなかその現代という文脈の中で格闘するということにちょっと躊躇するっていうか、はにかんでるところがあると僕は思ってて、そんなことないですか？なんかもっと他の美術大学の人たちってあのもっと気楽になんか現代って文脈の中にどんどん入っていったら、
そうですね、
商業主義的なこととの接点も含めて、だけどなんとなくあの時代の読みとして、あの今ちょっとバブル再来とかなんか言われてますけど、なんとなくそういう熱い思いがそのまま出てきてもいいような時代が来るような予感がなんとなくしてるのね、個人的にはそれこそアップライズじゃないけど、
はい、
だそういうあなんか一つのきっかけに、なんか石井さんたちの展覧会がなればいいなと、これ なるなんていう保証は何もなくて、ただ1秒間のいや受けても受けようかなっていうあの判断があっただけで、それをただ今こうやって後付けであの正当化してるだけなんですけど、とにかくあの今言ったような意味で彫刻というまず表現形式が持っている不自由さゆえの可能性、それからそれを身体というものと結びつけて考えるということはすごくあのなんていうかな、僕にとっては大切なこと でそこに芸大の学生何人かいて、その中の何人かはさ、例えばまあいいよね、面白い、ちょっと恋愛における過剰流動性みたいなもので悩んでるっていうか、勝手に自分で巻き込まれてるわけでしょ。でもそのでもさ、恋愛における過剰流動性って、要するに1人2人3人って数えていったって無限っていうのはもうずっと先にあるから、どこまで行ってもキリがないわけじゃん。でも現代のその資本主義を含めたそのある種の浄化社会のなんか現状ってそういうところがあるんですよ、本質的な。無限を求めると結局あの実際にその無限を数で数えていこうとすると、実際にやっていかなくちゃいけなくて、そうするといつどこまで行っても限りがなくて、でどっかで我々はその一方でね、そのなんかほら、最近なんかどっかの新潮社かなんか蕎麦打ち男になるなっていうような本が出てるけど、一方でなんかそういう無限と向き合うのを焼き網で蕎麦なんか田舎で蕎麦打ってるっていう人生もあるわけじゃん。でもそのどっちも僕はダメだと思うんですよ。別にそば打つのがダメって言ってるんじゃないんだけど要するに我々が今考えなきゃいけないのは、その無限有限のものにどうやって無限が接するかっていうこと、つまりあの過剰流動男いるよね、その前に恋愛で言えば一人の人と向き合うことで、しかし無限に接することができるっていうようなこと、例えば情報で言えば別に 1万とか10万とかウェブをサーフィンしなくても、たった一つの何かに向き合っていることで、そこに無限が宿るということをいかに回復していくかということがすごく切実な問題だと僕は思ってて、で彫刻になんかそういう面白い展開ができる可能性ってあるんじゃないかなと思ってるってことなんですけど、だ石井さん頑張ってくださいね。
ありがとうございます。
小松さんも近藤さんも頑張ってください以上です。
しかし彫刻にやっぱ可能性はやっぱ僕たちも感じてるから実際続けられてるんだろうなっていう感じがしますけど、もう実際もう本当展示する場所が非常に少ないというか現状はありますよね。この彫刻自体の彫刻をテーマとした企画展っていうのは非常に少ないのがやっぱり僕が現状として感じるところで、まあ、知る中ではこの前横浜であった彫刻の逆襲ってご存知ですか？横浜の
去年ぐらい
そうですね。あの、まあ、海洋堂とかも出したんですけど、うん、それとあの去年の峰村さんの平行芸術展ですかね、うん、それぐらいしか ないなっていう感じですごく寂しい。
それいいポイントですが、カイワドのフィギュアってむしろ自由の方向に触れてるじゃん。
はいはいはい。
要するにロット2をいっぱい作って、要するに流通も簡単だし、要するにコンビニに置けるわけだから、だからあれはそういう意味で言うと、まあそれなりに役割があるんだろうけど、おそらくここで問題になっているような不自由さというか彫刻 の, その不自由さゆえの可能性っていうのとはまた違うよね。
そうですね。
あれはうまくなんか今の現代の状況に乗ってるわけですよね、海洋堂のフィギュアっぽいやつだったら、うん、それでいいと思うんだけど、だってあれ 動かせないじゃん。
確かに。
あれコンビニになんかジャスインタイムで納入って無理だからね。
その彫刻の逆襲って言ってその中に海洋堂のフィギュアがあるのはちょっとびっくりしましたよね。その中に細川宗衛さんの気持ち悪い彫刻がいっぱいあったりとか、うん、
じゃああれが彫刻じゃなくてものづくりの逆襲。
あ、そうか、ものづくりか、ごめんなさい。ごめんなさい。
あれは彫刻
だ。あ、いいんだ、ごめんなさい、ごめんなさい。
でもそうやってね、どんどん記憶編集しちゃうっていうのはアーティストの特権だと思うんだよ。でも最近なんかどっか誰かなんかでここの仏像が1200年間同じ場所にあったことが分かったっていう新聞記事があったじゃないですか。はい、本堂とかどんどん建て替わるんだけど、はい、仏像はずっと同じとこにいる。その側っていうかその周りの建築はどんどん変わるんだけど、そういう不自由さの持ってる可能性ってのは素晴らしいですよね。奈良の大仏もずっとあの人は一度なんか津波で流されたらしいけど基本的にあそこにいるわけですよね。そういうなんか幸せな提示の仕方ってあるんじゃないかな、彫刻には。間違いなくきっとすごいよ。すごくない？ 1200 年間同じ場所にいるんだ。このご時世に。
でも本当にまあ、最近1年に比べて割と、まあ、絵画とかが見直されてきて、でだけどやっぱり彫刻ってやっぱりちょっとかわいそうで、本当にまあ単純に重いっていうこともあるし、なんか場所を取るということもあるし、やっぱり展覧会としてもそんなにやりやすいものではないんですよね。あとこうやっぱりちょっと母数が少ないような感じがするっていうか、多分母数っていうか多分アーティストの数も結構絵画に比べて限られちゃってると思うんですよね。多分石井さんとかやっぱり最初から彫刻をしようと思ってたのかもだと思うんですけども、割とそのまあよくわかるんですけど、この例えばああいう美大とかに行こうと思って予備校とかに行ったとして、でなんかそういうのでなんかもう最初から彫刻家を目指す人っていうのが割と、まあ、やっぱり画家に比べれば少ないかなって感じもするし、あと、まあ、やっぱりこう今本当にもう主流ああいう本当に先端を行くような、まあ、美術だとやっぱり今みんな映像に行ってますよね。で、まあまあ、そういう、まあ、価値的な問題もあるし、あとやっぱりちょっとそういう本当にすごくなんかまあ、原始的までいかないけれども、すごく本当に単純なすごくものづくりみたいな、そういう職人技みたいなところもあって、まあ、ちょっとこう なんですかね、なんか彫刻って言った時点でも結構一個の美術の中のなんか結構狭いフィールドみたいなところにちょっと閉じ込められちゃってるところもあるし、まあ、そういう意味でもそのなんか物理的な意味でも確かになんかこうなんか不自由さを背負わされたというか、そう確かにそういうメディアなんだろうなと思うし、だけどさっきなんか文木さんがおっしゃったように、そういう不自由さの中にこそ何か突き抜けていくような可能性があるメディアなのかなとなんか改めて思ったりもするんですけど、
ね、僕は逆に言ってその重いとか、運びにくいとか時間かかるっていうのはあるその今多分映像とか手軽な表現から比べると不自由だと思うんですけども、逆に、まあ、僕は多分そういう彫刻的なことしかできない人間なんですけど、そういう表現を使った方が自分を表現するためには一番自由な素材だし、なんだろうな、デジタル的なこういういわゆる映像なりなんなりっていうのは僕とかは 逆にすごい実感が持てな得られなくて、うん、あのやっぱり触れたり自分でこう体使って作った方が実感としてこう感じられるものがあるっていう気はするんですけど、それがあの今から確かに不自由かもしれないですけど、そういう部分をもっと見直されてもいいのかなっていう期待半分なことを考えてたりするんですけど、どうですか？
あのでもそれはあのやっぱりこう なんかこうあの海外の人でももちろんいるんですけども、やっぱり作ってる時のなんか幸せさって言ったら変ですけども、あのなんかきっとすごく楽しいか、あの、まあ、とにかくそれとすごく一体になるような感じで、なんか結構幸せに作ってるんだろうなっていう感じさせる彫刻っていうのは、まあ、よくありますよね。やっぱりそういうあのすごくあの その人がこう彫刻に向き合った後っていうのがやっぱりすごくものとしてあの残るわけだから、それは本当にあのすごく素敵だなと思ったりして、尾形さんの場合はもうずっと掘るやつなんですか？あの掘ってあの こねたりするのではなくて、あの木を掘るタイプでやる。
そうですね、僕はあの粘土は手が汚れたりこう爪の間に入ったりあんまり好きではない
です。そうなんですか。
でもまあ重いとかその加工が大変っていうのはよく言われますよね、彫刻でも。逆にあのそこになんていうのかな、 そこにやっぱりこう体を動かす達成感が出てくるじゃないですか、労働と一緒で。やっぱりそういうものの危険性っていうのもあるんじゃないかなっていう気はしてるんですよね、僕は。だからその素材自体が、まあ、強い素材が多いっていうか、木だったら木、まあ、石だったら石、他にもいろんな素材が粘土だったらあると思うんですけど、まあ、その素材を加工する時のこう時間と労働力っていうか、それによってやっぱりある程度出てくるものがあると思うんですよね、うん、強さっていうのが、うん、素材自体が発してくれる強さっていうのが、やっぱりそこにこう甘えてはいけないんじゃないかなって思う気持ちもあります。なんていうかよくわかんないけど、うんうん、だからまあその不自由だから、まあ可能性はあるんだろうけど、その不自由さに甘えちゃいけないような部分もあるんじゃないかなっていう気はすごく、うん、やってる側としてはありますね。だからよく自己満足で終わってしまうっていう状況もすごい泣きにしもあらずっていうか、うん、そういう危険性は、まあ、彫刻は含んでるんじゃないかなっていう気が
します。確かにこう、もうすでにこう素材っていうか物にこういう作品になる前の素材があるわけだから、まあ、そういうもの自体が持つそういう力みたいなのはもう最初から確かにあるわけですよね。こういう、まあ、ちょっとキャンバスとかとは違ってそういう木だとか石だとかそういうものがあって、まあ、そこにこう、まあ、イメージを立ち上げていくのがアーティストの仕事なんでしょうけども、まあ、確かにそのもの自体である程度完成されているものもあるし、あのまあ、なんか そういうのを使ったアートだって今までいっぱいあったわけですけどね。
でもちょっと泥沼化してきましたけど、
ね、あれよね、なんか要するにボディビルダーのナルシシズムになっちゃいけないってことじゃん。
そうですね、
本当に。なんか女の人のエステのナルシシズムっていうか、それではすごく難しい問題っていう大きな問題ですよね、彫刻というもん。だからさっきそば打ち男の話をしてた。そうじゃない形でね、どうやって普遍性を獲得するかっていう、だそれ結局なんか個別と普遍の問題になって、あの普遍って別にこの例えばこの椅子なんかどうしようもないっていうか、普通のテーブルにもある種の普遍はあるはずで、でもそれをどういう形で提出するかっていうのが大事で、僕やっぱり思うんだけど、あのどんなジャンルでも、例えば僕は科学やってて、まあ、小説でもいいんだけど、まあ、中国でも 別になんか何でやってるのかっていうと、別に社会が評価されるとか金がもらえるとかそういうためにやってるんじゃなくて、なんかそのジャンルにある最高のものっていうのがあって、その最高のものがあまりにもいいものだから、いつか自分もそこに、だから現代的な意味でそういうそれに並ぶのを作れるかもしれないっていう希望があるからやってるんだと思うんですよね。で僕は例えばあの大博物館の中 のパンテノンの、なんて言ったかな、ケンタウルスの彫像があるんですけど、それはもう素晴らしくて、大博物館行く前行くたびに、あの当時、今はなんか今は無料かな、無料だからさ、何回見て、そのケンタウルスの彫像だけを見て、あと何も見ないでこうやって出てくるってことを繰り返してたんだけど、それぐらい素晴らしいものなんですよね、あのパンテノンのやつは。で、あのほら、芸大美術館で去年やってた、なんだっけ、あいつ、無着と、
はい、無着と世神、
世神も素晴らしいじゃないですか。で、やっぱり彫像ってなんか、ああいうもう圧倒的に素晴らしい存在感を持ったものってあるんですよね。でそれはモダニズムの中でも絶対、あるいはコンテンポラリーの中でもあると思うんですよ。その探り当ててないだけかもしれない、誰もまだ。だそういうのがあると信じてればやる気になるんじゃないか。で例えば無着世神が作れるんだったら、それこそ1年2年かけてもいいじゃん。もうそれ賭けですよね。だから彫刻ってなんか賭けってとこあると思うんだよ、制作期間長いじゃん。ドローイングとかだったらさ、1日でバーッとか言ってダメだって言ってプシュシャッペって捨てればいいけど彫刻はなんかね、無着精神が出てくるか、それともなんかどうしようもダサいフォルムが出てくるかっていう、その賭けをしてるところがちょっと人生に似てるかなっていう感じがするんだけど、人生ってなんか1年間例えばある仕事をして、それがものになるかどうかって分かんないじゃないですか。くちゃくちゃポイって捨てるわけにいかないでしょ。まだ探り当ててないフォルムってあるような気しません？ありますよね、絶対。それを考えれば別に、あの隣の芝生が多く見えたっていいじゃん別に。
やっぱりなんかそういう自分にとってのなんかこの彫刻は最高だとかいうのはあるんですか？
あ、それ聞きたいですね、僕も。何があるんですか？まあ、
今ずっと永遠にじゃなくてもある時期だけでもいいですけど、これに憧れたとか、なんか
僕も無着接心もあるし、すごく憧れ。
芸大の人っていうか、コビケンとかで触ったりできるの？できない。近くでは見れる
の？
北円堂
に、にされてる状態を見れる。
普通の人よりは近くで見れる。
あの普段開かないところに入れる。
あ、そうなんだ。
そのために設置する、まあ、その場所に置くために作られた状態を見れる。
ああいうものがあると思うと元気出るよね。っていうか、いつかあそこに行けるかもしれないと思ったら。
あのすごい陳腐な例えなんですけど、あのミケランジェロとか、ああいうのはどうなんですか？
ああ、でもすごいと思います。あ
れなんかダビデとかやっぱり結構大きいですよね。これなんか等身大よりちょっと大きいぐらい
です。それ等身大より10センチ大きいです。うん、
そのちょっと大きいというのは何か意味があるんですか？
はなんか単純にその昔から教えてもらってたんですけど、やっぱり普通に作るとちょっと小さく見える。
どうしよう、これくらいで、
でちょうどいいかなと思ってます。あとルーブルで一回あのベールをかぶってる人の大理石のこのぐらいの、そのベールを透けてるように彫ってる。それはすごく印象
的。
パッと思いついたのは、ただ感動とかです。あれは、まあ、自分の目標やってるっていうのもあったりするんですけど、今なんか新しい本物感なんかでガラスのケースに入っちゃって、魅力は半減したかなと思うんですけど、すごいミケランジェロとかのこうなんていうか塊というか、あの西洋的なものとは違うんですけど、綺麗な流れがすごいですね。これはすごい彫刻かなとは。
んまりないんですよね実は。やっぱりこう一つのなんか、まあ、好きなのは、まあ、結構あるけどもうすごい好きっていうわけではなくて、あドイツのリュックリムっていう作家さん、あの石割って積むとかああいうのからすごい感じるものとかはあるんですけど、うん、なんかそのムチャクセシーンの話がさっきあったんですけど、北遠路で見た時のムチャクセシーンから得た印象と芸大に来た時に見たムチャクセシーンのもうすごいギャップの差っていうのに俺はやっぱり興味があるっていうか、そっちの方の方が強いかなっていう。
どういうこと？
あの北遠路のその建物とその立ってるものをなんか、まあ、中に入れなくて外側からこう見るんですけど、その時の雰囲気とか、まあ、形がこうそこまでいってるか見えないんですけど、そういうところで感動したものと、芸大に来て芸大の入り口のところにボンって2つあって後ろに黒い壁がバンってあって、まあ、近くで見れるんだけど、なんかその保険の時ほど全然感動しなくて、もう全然別物のように見えてしまったっていう感覚があったんですよね僕には。そういうものっていうのが僕の中でちょっと大切な部分になってるのかなっていう気はしますね。だからちょっとやっぱ2人と僕の作品ってやっぱ今回まあパッと見て違うっていうのが多分わかると思うんですけど、まあそういうところの違いなんじゃないかなっていう。
そなんだっけ、ドイツがなんとか
リュックリム
知らないんだけど、はい、今度教えてください。いや俺が一番興味あるのはだから、はい、モダニズムっていうかコンテンポラリーのアートの文脈の中でそういうものが出てこれるかっていうのがすごい興味あるんでね。
はいはいはい。
でそれも実は僕出会ってないんだよ彫刻に関しては。うん、残念ながらあるんだったら教えてほしいね。うん、そうするとなんか座標軸ができる。だから無着精神とかあそこはもうあまりにも素晴らしくて、もある種古典主義時代のものでコンテンポラリーなものでそれがあるんだったら知りたいっていう。うん、
C さんの言ってるリフクリームっていうのはもうかなりミニマルに近い、うん、本当にもう四角い、
そうですね、
なんかもうグレーで、あのでもやっぱりあの彼が作ってるっていうのはすごく、すごい緊張感があるんですよ ね、
すね、
なんか静かな中でも緊張感があるような、うん、まあでも四角い石みたいなやつなんですよ。うん、
でも豊田市にあるリュックリム全然良くないんですよね、あの緑の。あ
そうでしたっけ。なんか見た覚え
あるんですよね、
なんか通ってもいいみたいなんでした。
いやあのなんか普通に緑の石で、うん、もう普通に割って載せてるんですけど、なんか、うん、なんか違うんですよね。うん、なんかそれとかあのジゼッペ・ペノネとかはああすごい好きですね。
ウォーター・デ・マリアってのは彫刻家に入るの？
あれはどう思いますか？そのやっぱり彫刻家っていうのと立体作家っていうのの境目がすごい難しいですね。
微妙なんだ。
すごい微妙だと思います。ウォーター・デ・マリアはどう思いますか？
どうなんでしょうね。いやどうなんだろう、なんかそう。でも分類すれば彫刻家なのなんですかね。
でもインスタレーションの作家っていう印象の方が僕は強いかなって気がしますね。
そうですね、やっぱりちょっとああいうランドアートっぽいのになっちゃうと、まあ、本にも彫刻家って意識があるのかどうなのかなって、まあ、ちょっとでも、まあ、少なくともこう 今3人がこう向き合ってるような感じでは向き合ってないかもしれないですね。ちょっとこう、なんですかね、こう環境と溶け合うような感じで、うん、こうデザインするような感じで考えてるのかもしれないと思うんですけども、
ね。あ、そう、本当に難しいですよね。
うん、どうですか
森先生って、あの彫刻家ってどういう作家さんを見られてきたの？
だからあんまり見てないんだ
け
ど、ごめん、なんかだから例えば俺出していいのかなと思ってたんだけど、まあはい、いや船越克郎とかさ、うん、
はいはいはい、
あそこら辺のあるいはもうちょっと前のなんか細長い人なんだっけ、ひどいよね俺
の
細長い人
人間ですか、
人間っていうか細長い彫刻家いるじゃん、
ジャコメ、
え、
あ、ジャコメ
って言った、ああいうかマニエリズムっていうかさ、なんか一種のマニエリズムだよな、にな、まあ、なちょっと正確な表現かどうかわかんないけど、うん、ああいうものはあるじゃんいっぱい、要するにそれを見るともうシグネチャーとしてある彫刻家だと分かって、うん、それがある種のポピュラリティを持ってるっていうかね、その大衆的な意味で、
あの別にあの芸術的な評価ことは何も言わないけど、うん、でそれとちょっとコンテンポラリーなものって違うじゃない、うん、で彫刻ってどうしてもその作家のシグネチャーが色濃く出てる、あこれあの人の彫刻ねっていうようなものがどうしても浮かんじゃって、うん、そうじゃないものがなかなかない気がするんだよね。うまくちょっとうまく言えないんだけど、うん、船越勝は何を見ても船越勝じゃん、
はいはいはい、
でもあれとはまた違った形でのなんかコンテンポラリーなものの提示の仕方ってあると思うんですよね、うんうん、それがそのドイツのなんとかっていう人
ゆ
っ
くり
なのかなと思って、
そうですね、リュクリム、確かにそう言われたらそうですよね。リュクリムってやっぱりすごい、まあ、有名になったんですけど、うん、その後にやっぱりこうその2番煎じみたいな人は
出てくる
んだ、やっぱりいっぱいいますよね、うん、その中で、まあ、実際にこう持ってきて2つここに置かれてどっちがどっちって言われたら多分分かんないと思うんですよね、うん、
ただそれはいいんだよね、
そうだと思います。それが、まあ、さっきの無着精神の話にも流れかもしれないですけど、彼が自分で設置したところっていうのにまたその差が出てくるのかなっていう気はしますね。だから設置した状態で見るとまた違いを分かってくるのかな。
ちょっとだんだん分かってきたぞ。あのさ、はい、あの頃 の平面作品って全然ダメじゃん。いやつかあのほら興福寺の宝物館にあるものって全部素晴らしいじゃん。というか すごいでしょ。
宝物館にある立体ですか。うん、
でなんかあの当時絵画で描かれてもって残ってるんですかね。だから山田ベランなんか仏塔とかあるじゃん、なんか、まあ、ちょっといい加減な時代把握してるんだけどなんかあるんじゃない、その立体的な作品になんかそういう関係なく素晴らしいものが出る一方でなんか平面的なものがダメっていう時代と、うん、今みたいにちょっとビデオアーツとかそういうのが全盛でそれが素晴らしいかどうかっていうのはちょっと評価を置いてて、うん、そっちの方に行っちゃう時代ってなんか違うんだよ根本的なんか何かが、
うん、面白いですね、
だ現代とその当時の時代精神の違いっていうのはなんかすごく気になりますよね。うん、何か根本的に違うんだよね。だ現代だったらああいうものに想像する傑作がバーッと出てもいいはずじゃないですか、そういう意味で言うと。そっちの方に行かないんだよね、なぜか。
なんででしょうね。すごい面白いですよ。逆にこう平面がすごい栄えた時代というのはいつになるんですかね。
もう
ちょっと分かんないですけどね。
専門な。
いや、私も危ういんですけど、そのすごい長いスパンで言ってるんですか、それは。
あ、いや、別に限定でもいいですよ。
限定。うん、どうなんですかね。ただ、でも、まあ、すごいちょっとすごい大雑把な言い方なんですけど、やっぱりルネッサンスとかバロックの時は多分彫刻かなりもっと強かったですよね。で、まあ、彫刻だけじゃなくてそういう、まあ、建築がもうちょっとヒエラルキー的に上だったのかもしれないんですけども、うん、でもやっぱりああいうミケランジェロにしろあとベリーニとかにしてもやっぱりそういうすごい大巨匠が出てくる時代っていうのがあって、うん、その時は確かにやっぱり彫刻がもっと 強さがあったんだろうなと思うんですね。で、最後西洋とか19世紀ぐらいはやっぱりもう絵画ですよね、彫刻よりは。
なんでそこ彫刻なくなったんですかね。
いや、なくなったってわけじゃない
んで、まあ、勉強しろって感じ
ですよね。そうなんですかね。でも私もちょっとなんかちょっと適当なことしか言えないんですけども、でもまあ少なくともああいう印象派とか、まあ、ロダンとかもあります。そうですね。でもで20世紀になってからまたちょっと彫刻出てきたんですよね。そのロダンがあってその後、まあ、キュビスムとかあって割と戦後結構また彫刻出てきたんじゃないですか、ね、それこそジャコメッティだけじゃないですけど、もっと、うん、まあ、絵画がちょっとこう落ちてきて、それでまあ立体の方に向かって、だけどさらにそれがなんかこうだんだんもうインスタレーションみたいな感じになってっていう感じで、だから、まあ、彫刻もずっとダメだったとかそういうことでは全然ないと思うんですけど、うん、なんか日本でも。あれですよね、例えばそういうモノ派とか70年代あたり60年代ぐらいだったら結構 今よりは少なくとも彫刻がもっと勢いがあって、
うん、でもあれは彫刻というかどうかまだ分かんないですけどね。
うん、そう。
小清水さんぐらいですよね、彫刻。
あ、彫刻って言える。
はい。
そうですね。でも、うん、まあ関根さんとかリーファンとか、まあああいう、う
ん、まあ。もの話で、ね、まあでも立体作品はすごい盛んでしたね。
そうですね。
じゃあとにかくあのギリシャ時代の平面のものを見ても別にこっちが脅かされる感じは全く僕はないんだけど、個人的にはヨーロッパの美術館とか行ったらモザイク画とかさ、やっぱでもちょうどっていうかあの立体作品は圧倒的に素晴らしくて、ものすごいアンバランスっていうか今と違うよね。だからそういう意味で言うと全く、おそらくあの、まあ、僕は全然美術史ちゃんとやってないか分かんないんだけど、まあ、無茶苦精神とかそこら辺の時代の平面の作品っていうか、まあ、作品っていうわけじゃないけど、それを見ても別に脅かさないっていうか、もう時代限定性の中でしか評価されないけど、あれはもう未だに脅かされるわけで、無茶苦精神は。そういう時代と今って 何が違うのかって、そういう興味あるよね。圧倒的に、いや、それその当時の人がコンテンポラリーに同時代的にどういうふうに感じてるかわかんないけど、うん、今見ると圧倒的になんか立体作品が素晴らしかった時代ってありますもんね。
うん、
何なんだろうな。不思議ですね。
何なんでしょうか。
だからラプライズしてくださいよ。
はい。
ラプライズしてくださいってか。なんか一発すごく強烈な。ものを出すと意外とバーッと流れるんじゃないかって気が、
流れるってどういうこと
ですか、時代が。
ああはいはい。あでもそういう気持ちはすごいありますよね。
一種のテロリズムですけどね、
はいはいはい、
だから悪い意味って言ってなくていい意味で、ね、それが何なのかっていうのは探り当てるというのがこれからのなんかこれからの人の
もうそう思いますね。本当になんか何でもいいけどもう行動していかなきゃいけないような危機感というのは僕の中にすごいあるんですよね。でまあすごいこれ自分で思うんですけど、ちょっとコンセプトを立てすぎたっていうかいうすごい気持ちがしてて、やっぱり最終的に自分がわからないっていう状態で進んでいくぐらいが一番いいのかなっていう感じがするんですよね。で最終的な答えはもうとりあえず置いといて、それに向かう大まかな推理だけやってで実際行動を起こしてみた後にそれを考えるっていう、そういうことを繰り返していきながら、まあ、そういう人がいっぱいいて、そしてその後付けというか後から語った言葉が時代として残っていくっていう気持ちがすごいあって、だからこれはなんか自分で最初にすごい立ち上げたんですけど、後から今考えるとすごいなんか客観的に見てリアリティがなんかちょっと薄いっていうか、発見が薄いっていうか、この展覧会に対して、まあ、自分がやってて自分で批判するのはどうなのかわかんないですけど、まあそれでそういうことをすごい感じるんですよね。だからさっきも先生が言ったように本当にアプライズしたいなって思うんですけど、うん、まあ、それとはまた別にちょっと客観的なあの展覧会に対する意見を聞きたいなって思うんですけど、
これ何時まで会場大丈夫なの？
どこですか？
6時までって書いてあったけど、
何時まで大丈夫？
あ、ここですか？まあ大丈夫。
適当に会場の人にも
です
ね、はい、そうですね、展覧会の特に評価っていう点について
はい、本当意見を聞きたいですね。
うるさいやつも来てるし、
なんか石井さんあのこの前話した時もやっぱりこうなんか作ってみてこうなんか思ってたよりも意外性がなかったってことですかね。
そうですね。
なんかこう、うん、あんまり自分でこうやっては見たもののなんかあんまりその思ってた以上の、うん、あすごいっていう発見が なくって、
はい、
なんかちょっと落ち込んでるまでなんかでもあのなんか、
はい、
反省っていうかなんかね、うん、してたんですよ。それで
青春はこの苦いからいいんだよ。恥ずかしがあるってこと自体が大事なことだから、あのこれさ俺42じゃん今、はっきり言えるのは、うん、ダメになってやつっていっぱいいるから、あの要するになんかメダカレースっていうかメダカヒューンと泳いでて、ふっ、うん、と周り見るといなくなっちゃってるメダカっているんだけど、でも確実に言えるのは若い時生意気じゃないやつで何か残ってる人って一人もいないから、うん、生意気っていうかですね、なんか何かを志してだって失敗したっていいんですよ、ね、それが必要条件なんだよね、うん、若い時からなんかおとなしく あの例えば僕は先生のいいことを聞いて少しずつ上に登っていきますっていうような人で面白くなってる人ってまずいないって言ってるから、 してみるといいんじゃない。要するにこのアップライズを2005年にやったっていうのがいいんじゃない、うん、
それは本当そう思います。
だから分かんない10年後この3人が日本の、まあ、彫刻とかなんかアートシーンで光ってるかどうかは分かんないけど、でも少なくとも必要条件は満たしてるんじゃないかと思うんだよね、うん、そういう意味で言うと。あとものすごくいろんなもの言葉にできないもの、それについてずっと語ってもよかったんだけど、いいじゃん、なんかあのまさにアーティストって別に言葉に置き換えるのが仕事じゃないから、それは俺たちっていうか、まあ俺別に批評家じゃないんだけど、そのロゴスを中心に生きてる人間の仕事だからいいんだよ。でもこの3つを並べるだけでなんかあるよね、感じてることはいろいろ。だからいいの、そのそれ感じてるの言葉にしなくてもね、あるもんね、いろいろある、いろいろある、言わあえて言わないだけで、うん、だからここに書いた文章もそのうちのごく一部氷山のこの頂点のとこだけ言ってるだけだから別に気にしなくていいんだよ、そのこと。だからいいんだよこれで。
まあ、多分作った側にも、まあ、こうすればよかったとか、なんか そういうのはあるかもしれないんですけども、まあ、それとは別に、もし、うん、あの今日ご覧になった人でなんか、まあ、個々の作品に対してでもいいですし、あれ全体でもいいんですけど、もし何かあったら。
あの一番印象に残ったのは、あの大理石の作品なんですけど、
今野さん、
森先生のテキストにもあったんですけど、あの体と精神との成長点の波乱も苦しみですか、今ですか、あのなんていうか、その匂いとか苦しみとかいうのは環境になんか左右されやすいというような感じに、こう感情環境に左右されやすいというか、そういうなんか非常に不安定なものだと思うんですよね。私の目から見て、あの自分が言って立つべきものが自分自身という、つまり自分自己の身体であるのは確かなんですけれども、その自分自身の非常に不安定な精神を抱えていると。で、あの今なんかいろんな人がなんか日本には哲学がないとかいうようなことを言ってる人がたくさんいるんですよ。それはもう確か多分そうだと自分でも思うんですけど、哲学の、ないつか不在のこの時代、果たして迷ってばかりいる自分に頼ってみていいのだろうか、この作品を見ながらそういうことを考えたんですけど、
自分に頼ることが、
その自分自身が実は不安定な精神を抱えている、だから自身の強みは何かを羅針盤みたいなものを求めるとやっていかれ、人類はやっていかれないんじゃないかな、そういう思いが自分の中では私の中に湧き上がってきたんです
が、その人類とまではいかないんですけど、僕が彫刻を作ってこれでその羅針盤、まあ、基礎として強く持ちたいものとしてのその彫刻、目で見えてるものの確かなものを確認したいっていうか、強く。彫刻って結構その味とかいうものとか、味というか、まあこう成り行きでなったものを、まあ、良しとするっていうのはやっぱりあると思うんですけど、それをどこまでを良しとするかを見定めたいっていうのが今すごく強くあると。
いや、
他に何か今回の作品についてとかについて感想とか何か
杉原
おっしゃりたい方いい
杉原なんか言うことない
今何でも
杉原
まあ、ない。
え？聞こえないんですけど。
あまり美術館やってるものに興味がない。
いえ、3人で。
3人で。
はい。
そしたら、その上昇したいっていうのを、具体的に3人に、その彫刻を、さっきからの話だと、価値を世間にアピールして、時代で彫刻の価値を確立して、まあそんなことじゃないと思うんだけど、のか、何をアプライズしていきたいのかっていうのが、いまいち見えてこなくて、で、まあ、さっき石井さんが話してた東ヨーロッパの作家が、まあ、戦争という体験をもとにそういうバックグラウンドで作っててっていう話はここら辺でなんかちょっと僕の中で切れちゃってるんだけど、それだけのフレーズだけで、で現代社会に生きてて、で何を日本人として、まあ、芸大の学生として彫刻家としてアプライズしていこうと思っているのかっていうのをもうちょっとストレートに聞かせてもらえると嬉しいかなと思います。一人で。
アプライズ。実際これをアプライズしなきゃいけないっていう答えはちょっと無責任ですけどないです。言ってしまえば。ただその今僕が感じているこの現代というのがやっぱりこう不安な感じもするし、すごい物足りない気もするし、その中でただもうすごいわがままなのかもしれないけど、このままじゃ嫌だなって思う気持ちがただある。その中でアップライズ上昇、どこに向かって上昇するのかもまだわかんないですけど、そういうことも含め探すということも含めて、とりあえず行動しなきゃいけないっていうこと自体が僕の中にあります。だから何をアプライズするかとか彫刻を読んで広げ
る、そういう、うん、なんかイメージでもいいんだけど、うん、何かを具体的に、うん、こうなんか大学の教授になりたいってことをもちろん聞いてるわけじゃなくて、どういうところを彫刻においてでもいいし、うん、目指すところは、うん、さっき話の中で出てた、うん、その時代の中で、まあ、過去にあったような強い彫刻を求めているのか、うん、っていうなんかイメージでいいんですけど、
あ、うん、僕は別に彫刻っていうことは確かにそれであるかないかっていうのは問題かもしれないけど、それをじゃなくていいものを作りたいなっていう気持ちはあります。でアプライズはそういうことを行動と起こすことによって、自分たちじゃなく自分たちも含めて周りにも影響があれば いいなっていうのがありますよね。それは学生だから学内のことかもしれないし、まあ、ちょっと世の中全部というわけにはいかないですけどね、まあ、僕はそういう気持ちでアプライズという気持ちを言葉を考えています。
僕の場合は全くちょっとまた違って、何に対してっていうのは自分自身に対してで、より自分を磨いていって、自分が納得できるものを作るために今一歩踏み出すっていう意味のアプライズだと思ってます。で、まあ、それが二次的にこう誰か他の人にどういう影響を与えるかっていうのはまたで、それでそういうなんか理想的に言えばそれがなんか大きな動きになってなんか誰かのこう人生に影響を与えるようなものが作れるだったら一番いいなと思いますけど、自分自身にも向き合って具体的に別に有名になりたいとかなんとかになりたいってことじゃないです。いいでしょうか。
僕も個人的な自分のプライス上昇自分自身と あとこう単純に支えなしで立たせたいなっていう支え
シチューみたいなです、ね、
それもありました。
これあれですよね、ここまではつながってるんですよね。
そうですね。で、普通の大理石の彫刻だとその支えをつけないと折れる。
これがない。
いや足首のところが足首だけだと折れちゃうらしい。
足首だけだと折れる。
このちっちゃい人を、うん、はもうあんま意味ないんですけど、これなしだ。うん、
このちっちゃい人なしだと
普通に人を立たせると折れる、
うん、あ、そうなんだ。
じゃあこれ中にこうピンが今入って刺さってるんですよ、腰あたりから、
うんうん、
それも抜きっていうことでしょ。
そうです。でも昔のやつはあってどうしてなんだろうっていうのがあって立たせ
てみたい。じゃあ昔のなんかああいう大理石彫刻とかはない、そういうのはないのかしら。
いや、あるんや。
あるんですか。
ないのもあるの、
うん、
ないのもあるの。
ないの、
支えがないのもあるの。
支えがないのも
あるんだ。
今現代の人でも、マーク・クイーン、マーク・クイーンでこう日本足で立ってる、それを見て、あ、俺も立たせたっていうのもあります。
そうなんだ。でもああいう本当に古代ギリシャとかローマの彫刻とかどうなってるんですかね。
石を動かしてその場でも作っちゃう、その補足したら動かさない、
上からずっと仕上げていくのかな。まあいいや、後から いいですか。
まあ、そのくの答えはよくわかります
。他に何か。
すいません、制作過程についてお伺いしたいんですけど、例えば尾形さん、この作品はご自分一人でお作りになって。誰かの意見を聞いてそこはこうしようとかそういったことは、尾形さんだけじゃなくてお聞きしたいんですけど、尾形さん、
はい、じゃあ僕の場合は、実際に作るのは僕自分一人で手伝いを使ってもらう、
はい、
それでその誰かの意見を参考に言われた通りのことをそのまま作るっていうことはなくて、もちろん今僕学校で制作してるんで、
はい、
先生もいれば学生もいればいろんな人がいろんなことを言うんで、
はい、
それは参考にはします、
はい、
ただそれをそのまま言われたからこうした方がいいって言われて作るわけではなく、自分の中で消化できて、
最後どこでこれで完成って思うのかなと思いまして、自分に 素朴な疑問なんですけど、どこまで作ったらこれ完成かなっていつも思うのかなって、あの私簡単に言うと文学をやってる人間なんですよ。それであの例えば詩を書くと、そうすると誰かがいろんなこと言って、これはこうした方がいいとか、ここの言葉が変だとか、まあ、いろんなこと言うんだけど、最終的に直すのは自分なんですけれども、やっぱりどこで止めるかっていうのは人それぞれで、それで、まあ、文学作品やってるとキリがないんですけれども、あの自分の中でどっかどうもあるらしい。でも10年後ぐらいに見て、やっぱり気に入らないから直そうって、井伏正史みたいに直したりとか、であるいはミニチュアを作ってみたりとか、他のバージョンを作ってみたりとか、そういうことをまあやっていったりしてるんですけれども、でなんで山本さんにお聞きしたいかっていうと、私この作品を見たときに、あのすごく心に感じるものがあったんですけど、これ足があと30センチぐらい短かったらいいなって勝手に自分の中で思ってしまって、はい、足こぼすか、少し足が長いみたいな、私背が低いものですから本当に余計なことですけど、そういうふうに思っちゃって、さらにこれはあのミニチュア化して15センチぐらいにしたら机の上に飾れて可愛いかなとかって、こういう余計なことをいっぱい考えてしまって、まあそういう対話ですよね、見た人との対話をどれぐらい自分の中に入れて、例えばですよ、それでどこで決着つけてこれを終わりにしようと思うのかなと思って、興味があったのですね。
一個、あの実はあれ展示する1週間前ぐらいまでは30センチは低くて足が短くて
そうなんですか、
ね、で僕はそれは僕の中ではなんかかっこ悪くて、はい、付け足しました、ね。どこで、よしとするかっていうのは、
付け足したの？これ本当ですか？
あ、2-30センチ。
2-30センチ
じゃないですか？30センチばかりね、短いような私の感覚ですけど、短い方がいいような。もうあくまでそれで見てて、なんでこれバランスがこうなのかなってずっと考えてるんですけど、そういうことがあるんですよね。すいません。
あ、でも僕の中では今
度は作
れないという判断 で、どこで、良しとするかっていうのは、今回の作品だとこういうこと言っちゃいけないのかもしれないですけど、今回の作品のは実はまだ良しとしてなくて、じゃあどこで完成かっていうと、まだ完成ではない
ので、
ただ、物理的に何月何日に搬入してっていう締め切りがあって、そこに対して今その限られた時間内でできる精一杯のことをやってます。なんですごい気に入らない部分もあったり、穴を埋め忘れてる部分とかもあったり、
ボルトが1個見えて丸見えだったんですけど、あれわざとやってました。
あれはそのまま残してます。
ありがとうございます。
じゃあ時間があったらあと何して丁寧にするってことですか？
ちょっと
時間があれば、
もっと枝が増えるかもしれないし、減るかもしれないし、っていう部分はあります、ただその一個一個綺麗に磨いていくっていうのが別に完成だと思ってなくて、
あ、石さんも言ったんですね。
え、
石さんも話したんですね。答えたんですね。
何ですか？
あ、くらい。
あ、はい、最後ですね。
あ、そうです。じゃあ、もうちょっとそろそろ時間もあれなんで、もし他にいらっしゃったら。
あ、はい。ちょっとだけなんですけど、本野さんの質問なんですけど、ちょっと先日お二人の時聞いた話と今日聞いた話と、ちょっとどちらか自分でよく覚えてるようになってたんですけど、まあ、物を作って、見た物とのギャップの話をしてましたね。それで大きい方の人、まあ、小さい人と大きい人がいたと思うんですけど、大きい方の人の方が、まあ、自分の中では見たまま映して作った仕事で、小さい方の人の方が、まあ、自分の中で、まあ、なんていうんですかね、噛み砕いて出された形だっていう話があったんですけども、作品全体としてトータルとして自分の中でのコンセプトっていうか、まあ、自分と作品の問題、自分の手法と作品もですかね、感覚の違いがあると思うんですけども、それ以外の部分で作品が、作る経緯っていうか、なんか意味合いっていうのがあったら、まあ、自分との作品の関係はあるじゃないですか。それを、まあ、展覧会って形で出してて、そこでもなんかね、自分の中でのメッセージっていうか、そ
これを作り始めた時展示しないつもりだったんですよ、うん、終了あの、まあ、大学院で2年間の最初の、まあ、自分の確認作業のために作ろうと思ってたので最初は全くなかったです。で自分が見てもらう人にどう思ってほしいか、
うん、どう思ってほしいかっていうか、まあ、
どういうことを
出す時に何かやっぱあると思うんですけど、もし自分と物との関係だったら、まあ、ちょっと、まあ、趣味の世界でもいいわけじゃないですか。でもそういう作品に僕は見えなかったんですけど、そこをなんか自分で思うと困ったりちょっと聞きたいなと思って。
例えばその世紀を作ってある彫刻にしても、そのある程度こう緩くしてあるのがすごく多いと思うんですけど、それが本当にリアルなのかなっていう問いはあるかもしれない。世紀だけに限らず、そのリアルっていうのは彫刻はちょっと分からなくなってるんじゃないかなっていう印象思いが自分にもあったし、その全体にも感じているっていうのがメッセージ。
なんとなく伝わりました。
じゃあ石井さんとか本木さんから何かもういいですか、特に一言。
いや僕は、ね、最近すごくいろんなところでいろんな話をする機会があるんですけど、今日は本当久しぶりにすがすがしかった。なんでかわかんないけど。
本当ですか。
いいんじゃないか。すがすがしかったから。はい、
すがすがしい。そっか。まあ今日本当に皆さんありがとうございます。初めてなんですけど、展覧会やったのも企画したのも初めてで、こんなね座談とかやるのも初めてで、なんか本当皆さん来てくれてありがとうございます。予想以上に人が集まってすごいなんか嬉しさも緊張半面でしたけど、本当それと茂木先生も坂本さんも本当にありがとうございました
。もう足りないこと。あ、まだ開いてるんです。まだ開けてありました。ただ会場って開いてるんです。